俺はそのタイトル聞いた時に多分舞台とかもやってるはずで、うん、舞台の CM で聞いたことあるタイトルだったのよ、
うん、
であとりあえず12人の男が怒ってるんやなって思ってたんだ、
はい、
けど、まあ一回見てみたら見てみれたらいいなって思ってるタイミングで今あのアマプラに見放題が来てて、
うん、
あずっと気になってたやつだなと思って、
うん、
ちょっとあの視聴してみて、
うん、
こういろいろ思うところというか
いいんじゃないですか。12人のイカれる男
裁判員制度が今日本にあるから、
うん、
でいつこれランダムで別に自分に来る可能性もあるなって思うと、
ありますよ全然
ね、全然あるわけやんか、
うんう
ん、でいつか来るかもなーとか、大人になったらそういうのが来るんだろうなーってボケーと思ってたんやけど、うん、この映画見た後やと頼むからこんといてくれって思ってるよ今
あーなるほどね。俺はまあ、その受け取り方をする人と、
うん、
だからこそ頑張ろうになる人とでまあ分かれるしね多分。
あーいや絶対後者の方がちゃんとした大人です、分かってますそんなことはそう思うべき映画だもんだって。
俺はやってみたいよねとは思うけどね。
そうだよね、
だってね裁判員になるから、裁判員という言葉になるから、うん、いやそんな大変なことはって思うかもしんないけど、
うん、
誰かを選別して裁くなんてことを日常生活でみんなやってるから、裁判に限らず
実はそうなんです
俺は思うタイプです。
いやそれもそうなんですよ、わかるよ、
思うタイプなので別に全然やりますよという感じです、はい、俺は
そのラインまでの話にしちゃったらもうがんじがらむよ。これは
うそうなんですか。
もうなんか
そうなんだ。
もうそう考えることが本当に多くなりすぎるじゃないけど、
まあ、考えないようにしていることが多いという話ですよどちらかというとね。
そうやねんな、それがよくないねんけどそう、まあ、みたいな、その
二律相反する答えっていうものをどうするかっていうものがそもそも裁判であるから、
うん、
まあそれに、いろいろ考えられることはもちろんあるわけなので、
はい、
はい、まあ、そのあたりを話していきましょう。はい、というところで、本日のドラスビは12人のイカれる男たち。ではタイトルコールお願いします。
はい、せーの、サブカルのぬかるみ。
第168回12人のイカれる男、議論には善と悪、快と不快の論がある。怒ってましたね。
怒ってたな。
映画自体がね、まあ、白黒映画で、
うん、
50年代かな、撮られたのが多分
57年とかじゃなかったかな、
うん、に撮られた映画で、もう裁判が終わって、
それも裁判終わった後やね、
終わった後の、陪審員たちの、その有罪か無罪かを、投票する場、つまり、うん、部屋一室のみで行われるクローズドなこの会話劇、これがまさしく会話劇ですね。
いやそうだよね、
うん、会話しか本当にないので、うん、かつ部屋が一室で窓が閉め切られているので、当時としても部屋がめちゃくちゃ暑くて、
うん、
演者がどんどん汗かいていくのがすっげえ面白いね、
う
ん、
撮影現場が本当にそうだったんだ。
そうですよ、本当に温度調整ができないのよ、だから50年代なんだし、
そも
そもがね。
なるほどね、そういうことだったんだ。
クルーもいて、カメラもあって、
あ、
音声撮る人もいて、だからそれ以上の人間大の大人があの一室に集まるのよ。
だってあの12人集まっただけで相当暑そうだったもんね、そもそもが、
う
ん、
そうそうそう、
そうだ、本当はもっと後ろにスタッフさんがいるわけだから、うん、もっと暑いに決まってるよな、そりゃそうだわ。
だからめちゃくちゃ熱気があって熱いお話なんですよね、うん、精神的にも肉体的にも熱いお話。
みんな演技うまいなって思ってたけど、あ、本当にやらしてたんだと思ってガテンがいったわ。
うん、
今
生の感情が乗っかってる感じがしますよね。ちなみに吹き替えですか、ね、字幕ですか。
俺吹き替えで見た。
あ、吹き替えでしたか、
うん、
吹き替え俺見たことないのに、どんな風に訳されてるのか分かってないけど、やっぱなんかこの頃の映画だからなのか、
うん、
やっぱりなんか本当に舞台っぽいセリフ回しじゃないけど、持って回った口調とかが多いようなイメージがやっぱ俺はこの頃の映画にはあって、
ああそれはなんかわかるかも。吹き替えでもそんなようなことを感じ
たよ。そうなんだけど、なんかこの映画はそれがより砕けてるような、
ああそうか、
その人っぽい喋り方が多いような映画に思えましたね、うん、なんかいそうだなこういう人みたいな、
あそうやな
部分が汲み取れるような、なんでよ、なんだろうね、演出というか自己紹介パートじゃないけど、うんうん、何やっててみたいな話とか、
うん、
それこそ今日暑いなちょっと窓開けるぜっていうやつがいたりとか、
うんうん、
新聞読んでて野球のニュースがどうだっていうやつがいたりとか、
うん、
っていうところでもやっぱりその人たち人々がなんかどういう個性を持ってるかがうっすら分かるっていう、
あ確か
に、あの自己紹介パートが本当にうまいよね。今はあれを全部言葉で言おうとするからやぼったく見えるんだろうけど、だからそのあたりが粋な映画だなとも思った気がする。
確かにな、全員が着席するまで結構長いこと長回しでこういうシーン見せてくれんねんな、
うん、
でそれぞれが違う行動取ってるもんな。
そう、コートかけるにしても相手のコートを受け取ってかけてやれるやつがいたりもそうだし、
うんうんうんうん、
もうそんなん関係なく自分の席の、椅子の背もたれにバッてかけるだけのやつがいたりとか、
うんうん、
もうキャラがわかるよね。
そうね、あでもその後の話し合いは今見終わった後だからもう一回そのシーン見たいかも、冒頭のシーン、
うん、だからここにアジア人がいないっていうのもやっぱ50年代のアメリカ映画やなって気がします、
ね、あ確かにそうだね、
うん、っていうところもだから今の価値観から見ると古臭い要素っていうのはかなりある、
うん、いや確かにある、
ね、うん、映画なんだけど言ってること自体は本質をずっとついてるから、
いやそうやねんな、
今でもずっと見れる映画っていうのがやっぱ大きいんでしょうね。
うん、なんか人類が人類である限りずっと刺さり続ける気がするというか、本当にやってるテーマがもう、
うん、
ずっとこう人について回るじゃないかなっていう。
まあそうですね、裁判なんて、うん、なんか誰かを裁くなんてこういうことでしかないからね、確実にそうであるなんて言える人間は絶対いないんですよ、ね、絶対に。
そうなんですよね、
うん、だってその場で見てない限り、だから監視カメラっていうのはちゃんとできたっていうのがあるしね、
う
ん、
いやー間違いないな。そうこの映画でもその事件のその様子とかは一切映像で見せてくれるわけじゃないしね。
そうですね、裁判が終わった後ですからね、判決を下すところだけしかやらないから、
最初にこう、うん、無罪だと思いますっていう以外の11人はさ、もう有罪やろっていう空気で入ってくるやんか、
うん、そうだね、
もうそう、その時点で、
うん、
俺だってこうなるよなって思ったもんな、自分たち11人側になると思った
なるほど、
俺はなると思う。だってあの映画はその陪審のシーンしか描かれてないけど、
うん、
それまでに何日間もかけて、
うん、
あの少年は犯人だっていう証拠がどんどんどんどん上がっていくわけやんか、
うん、
いやじゃあもうそうでしょうっていう感じで臨んじゃうと思う。俺は
無罪を主張しているのに、
うん、なんだけどね、証拠でも客観的に上がってる証拠でしょっていう見方になっちゃうね。そういう望み方になっちゃうから、
うん
うん、もうそれが絶対ダメじゃんって思ったけど見終わった後
まあね、なやっぱまああの民主主義というか、あの、うん、社会生活に慣れてるやんか大人ってやっぱり、うん、
はい、
社会生活に慣れるってどういうことかって俺が思ってるのは、
うん、
大きい流れに身を任せることだと思うのね。
まあ、絶対そういう風なことを言うと思ったよ、うん、
そう、やっぱ川の流れているところの岩にしがみついたり 逆に泳いだりっていうのは、
うん、
みんなやりたくないのよね、疲れるから
しんどいもんね
しんどいしね、やりたくないんだろうなと思うけど、あのやっぱり俺はオタクなので、
はい、
あのそもそもそういう性質だと思うのよね俺は。
あ、そのしがみつきたい人なんでしょ多分。そういうこと、
ね、そのそもそも俺がやっぱり子どもの頃のオタクって、まあ、今もそうだけど、
うん
うん、あの社会の全体の流れから離れてるところにいるもんだと思ってるのよ、そもそもとして。
確かにそうね、うんうん、
だからあのなんかうがった見方とか、斜めから見るみたいなのがそもそも好きだし、
う
ん、大きい一つの流れがあったら俺それほんまかって言いたくなる タイプなのよ。やっぱり俺はそもそもオタクという性質だからかは分からないけど、ほんまにそれ正しいの、ソースはって言いたくなるのよ。やっぱり昔のネットに行ってる人間はソースはって板倉の画像が貼られるのよ。だからなんかそう、その感覚はなんか結局なんか子供の頃だけなんかなって俺も思ってたけど、大人になってからもずっとそうやったなと思うね、うん、だから俺は多分結局ほんまかなーって多分ずっと思いながら多分聞いてるんやろうなと思うな。
でも確かにそう言われてみると子供の時に見たら全然視点変わったと思うな、うん、俺は
そう思うのよね。
今自分がその大きい流れに流されてるんだっていうところまで気づけてなかったもん、これ見終わるまでは。
ああ。
自分が そこにいたら、
うん、
いやこうなってもおかしくないなみたいな見方をずっとしてて、うん、それこそ野球に早く行きたいやつがいるのよ、
うん、いますね。
そう野球に早く行きたいし、
うん、
あんだけ裁判で有罪って言ってたんやから、
うん、
有罪だよって、
うん、
その最初にいや無罪だと思いますって言い出したやつにもトイレで言ったりするし、
うん
うん、で周りが無罪に傾いてきたらもう早く終わんやったらもう無罪でいいわみたいな、
うん、
ふうに言うやつがいいのよ。こいつまあ、うん、本当に最低なやつよ。人の運命がかかったこの裁判
では最低というのはちょっとかわいそうな気がするけど、まあ、
まあまあまあまあまあまあそうかもしれない。決していい望み方ではないですよこの場に、ね、素晴らしくない。でも本当に俺こうならずに折れんのかと
思うわけですよ。極端やな。別になんか1か10かで考えなくていいと思うけど、
いや思っちゃうのよ本当に。そのましてや仕事が忙しい時にさ、
うん、
急に来てくださいって呼ばれたりすることもあると思うね。
まあそりゃそうですよ、そういうもんですから。
そう、
その代わり会社はちゃんと休みを出さなきゃいけないってちゃんと法律で決まってるから。
そう、法律で決まってる。でも仕事は溜まってく。まあ、うん、彼の場合はその例外の中の彼は娯楽やったけど、
うん、
それが他にやらなあかんことの時もあると思うねんな、うん。そういう立場で自分がなった時に、
うん、
いやでまあまあじゃあしゃあないから出るで裁判で散々有罪の証拠を聞かされて、はい、
うん、
ああまあ有罪やろそれはってその早く終わらせたい自分の都合みたいのを乗っけちゃわない、乗っけちゃわずに一切、
はい、
その判断を正しくできるのか俺って思って、
やらなきゃいけない。
そうなんだよ、やらなきゃいけないんだけど、
うん、いやで現実も全部そうだと思うのよね。うん、いい年してくると思うんですけど、例えば新しく就活で来る子とかさ、
うん、
雇う雇わないってその子の人生決めてるわけやんか。その重さで望んでる大人がめちゃくちゃ少ないなとは思うよ俺は正直。この前もニュースになってましたけど、
うん、
お祈りメール送られたらその企業のことが嫌いになるっていう人が80%何%とかになって、そりゃそうやろうなと思うし、
まあそりゃそうやな、
そうなられてもおかしくないという胸を伝えてるという自覚が大人は足りないよなと思う。
確かにな、
うん、お前はうちにはいらないよっていう宣言してるわけやか、それは恨まれるし嫌われるでしょっていう、でそれを言ったら落としたぐらいで恨みやがってみたいなことを思う大人もいると思う、ね、それぐらいのことしてるんだよっていうのはある気はするよね。全ての行動においてその人の人生に関わってるっていうのはそういう要素だろうなと思う。なんか裁判だからすごく重くこの映画を受け止める人もいると思うけど、
うん、
そのレベルではない気がしちゃうのよね俺的には。やっぱ
あ
もはや
もっと
手前の話なんだと思うのよ。
もっと俺たちに近い話なんだ、
うん、と思ってる俺は。裁判員だからこの映画を参考にもっと真剣にそういう場に臨まなきゃいけないじゃなくて、
うん、
人に何かを言う、人の行動を左右させるってつまり全部人生を変えてるんだよっていう認識をなんかねアップデートするような映画なのかなと俺は思った覚えがありました。
なるほどね、なんか広くなったな。
うん、だから裁判だけのことではないような気が俺はしてるかなもはや。
あーそうか、
うん、だからこそなんか昔からずっと語られてる映画なんだろうなと思うし、だって制度自体は変わってるから裁判の。
うん、そうだよね、
うん、道徳の本当に今回の哲学の授業みたいなレベルな気が気がしてきちゃう。
今回この映画で出た、だってね、うん、結論だって本当にその少年が
やってない、はい、やってないかどうかなんて分かんないからね。
そう、分かんないのよ、
分かんないよ、裁判ってそういうもんだからね。
そうなんすよね、
うん、昔ね、なんかどこの裁判所やったっけ、ちょっと多分裁判員制度が日本で多分始まるみたいな頃らへ
ん
に、遊べるブラウザ系があって、多分裁判所がなんかが多分作ったやつだと思うんだけど、あなたが裁判員として選ばれたらこの事件をどういうふうに、 評決を出しますかみたいなのがあのノベルゲームとして遊べるっていうブラウザゲーがあって、
うん、
だこういう情報があります、こういう情報があります、他の人はこういう意見を言ってますっていうのをこうノベルゲーム形式でいろんな人と話してこういう情報があってって、
う
ん、本当にだから逆転裁判の途中ぐらいよ、
うんうんうん、そう
だね、ら辺をずっと現実の事件っぽいものを即してずっと進めていって、
うん、
よしじゃあ最終的な投票は有罪にします、無罪にしますって出した後に答え合わせがないのよ、
うん、そうですよ、
逆転裁判は答え裁判がある、答え合わせがあるんです。
だからその絶対こっちが正解って方に向かってさ、
うん、
弁護士主人公が進んでいけるゲームなわけやか、うん、でも実際の裁判は
そうじゃないので、
そうじゃないのよ、
現実のどっちが正解なんてものは、まあ、ま、明らかに絶対にこうだと言えるも証拠だったりとか、
うん、
もそも本人が認めてますっていうものだったりもあるにはあるけれども、
うん、
このブラウザーで出てきるやつは、
うん、
どっちもありえるっていうものだったし、うん、でどっち選んでも、うん、私たちの意見はこれですって提出しましたっていう、
はい、
そういうあなたは決断を下しました、それにそれを出すまでの、情報っていうものは、うん、あなたはこういうものを、組みして選択しましたねっていう、そういうことをしていただくことがこの裁判員制度っていうもんなんですで終わるゲームなので、
うんうん、
その後のじゃあ実際はどうだったんでしょうはないのよね。
そう、
実際現実は過去には戻れないので
そうなんですよ、全部の裁判そうなんですよ、
そうそうそう、それをねやってるんだなという、
それこそその現役の弁護士が今あの逆転裁判の実況を上げてるんやけど、自分の YouTube で、
うん、
あの小竹正義感で芸人と弁護士どっちもやってる人が逆転裁判でその話まさしくしてたわ、
うん、
今回は最初に誰が殺してるか見てるから、あの正しいように弁護できるけど、実際はこういうのがなしで何が正しいのかっていうヒントだけなんとか集めて、こっちが正しいのかもしれないって模索していくのが本当の裁判であり弁護なんですよって言ってた。
そうそうそう、これがさ本当にその有罪であるか無罪であるかがわからないだから、うん、疑わしきや罰せずで無罪の立場を取った一人が、
うん、
それ以外の意見を、というかそもそも意見を持ってなかった人間に意見を持つように進めるという話やんか、
うん、どちらかというと。そうだよね、うん、そうか、みんな
確固たる意見というものを持ってない人の方がどちらかというと多数派なのよね、うん、
多かったな、
うん、だ自分の意見を持ってもらうという説得をしに行くお話、
うん、
でずっと見てられる映画っていう、だもう本当にね、あの話が面白かったら映画って何でもいいよっていう、
いや本当そうだよな
極地的な映画ですね。
個室でおっさんが喋ってるだけなんやから、はい、本当に
それだけで見てられるんで、
そう、回想シーンが入るわけでもなく、それだけで見てられるっていうのはやっぱそういう映画がこんだけ昔にもあるっていうのは、
うんうん、
いやすごい、映画の歴史ってのは層が厚いなと思ったし
そうよね、本当に昔から語られ続けてるような気がするね、
うん、
アメリカの陪審員制度と日本の裁判員制度はまた別なはずだけどね、確かに。
そう、俺はこれはなんか違いがあったんじゃないかと思って調べて、この映画見た後に。
素晴らしい。
陪審員は、
うん、
の、まあ、被告人が、
うん、
有罪であるか無罪であるかまでを決める人たちじゃない、
うん、
でその後裁判官が刑を決めんねんけど、
う
ん、
はいはい、
裁判員は裁判官と一緒に刑の内容まで決めなあかん、
うんですね、
もっと重いやんけと。
そうですよ、量刑まで決めますからね死刑にするかどうかとかもちゃんと決められてしまうので。
そうだね、
はい、
そうだからこのドミニクが何かのラジオの時に言ってたのか、はい、ラジオ外でも言ってたのか、
うん、
人はこう快不快の善悪をごっちゃにしてしまうと。
そうですね、
切り離して考えることって難しいよねっていうのが、
うん、
10人のイカれる 男にもあったしとかさ。
そうやね、これは本当に結局お家のところがね、この映画のところも、
うんうん、
あの善悪じゃなくて快不快で言ってた人がいましたっていうお家やんか。
そうよ
そう、
最後の
もうこの段階からもう、うん、テーゼとして上がってるのよね、やっぱり。
そうなんね、
人間って快不快で論じるよねっていう
早いな、そのテーマにたどり着くの、
はい、昔からそうなんですよね、多分結局人間ってね、そもそも人間という生き物自体が多分、
うん、でその本質が一切多分アップデートできてないんやと思う、
うん、
ドミニクくらい外側から、ね、自分のことを分かってる客観的に見られる人ならいいけど、
うん、
いやそれがそのできる人っていうのはもちろん全員じゃないし、俺なんか難しいし、
難しいでしょうね、難しいんだろうなと思いながら俺はいろんな人を見てる気がする
ですよね。裁判員制度っていうのは、あの全ての犯罪にあるんじゃなくて、うん、重犯罪にしかない制度やから。
あ、そうですね、裁判員制度は特にそうですね。
そうだから死刑にするかどうかって多分結構な数の裁判員が考えなあかんところなんやけど、
はい、
うんうん、この犯罪が本当にひどいなという気持ちがあればあるほど、こんなやつ死刑になってしまえって気持ちが出てくる、
うん、はい、
出てくるけど、それは切り離して全、
うん、
あの、
そうそうそう、
管理不快じゃない、善悪で考えなあかんって。
そうですね、
俺はできるかな。ましてや本当のことが何かわからないから、わからないですよ。でイーブンになった時、
うん、
この疑わしいのか、
はい、
本当にやったのか、このイーブンになった時とか、
うん、
何で判断すんの。
これはね、うん、意外と結局のとこ、その善悪と快不快は切り分けなきゃいけないっていうのはもちろんそうなんだけど、はい、結局アメリカの陪審制度もそうだし、日本の裁判官の、論述というか、刑を、言う時とかにもちゃんと、
うん、
良心的とは思えなかったとか、他人の尊厳を傷つける行為であると裁判官が非難するような言動をすることってあるのよね。これは裁判官そのもののその人本人の快不快の部分だと俺は思ってるから、あの完璧に切り離すってできなくていいのよ。てかできないのよ多分。だからどこまでが俺の快なのか、俺どこまでが俺の不快なのかをちゃんと含められたらそれでいいと思う。
それを分かっていればってこと。
分かっていれば、
それをごっちゃにしてなければ、
そうそう、分かっていて俺がここが不快だと思うからこういうものにしたいっていうものがあればいいんやけど、
うん、
あのたまにその俺はこういうもんだからこういうものにしたいの前者の方を隠す人がいるやんか。あの結局のところ、
うん、いる。
それがね俺はダメだなと思うけどね。
そうやな。
まあたかも俺はそんなことを快にも不快にも感じてません、私めちゃくちゃ客観的なんですけどって思いながらすげえこと言う人いるやん。
いる。
あれだけ気に食わないなと思うけど。
いやそうやねんな、いるよな。その自分の意見の、
はい、
本当はごっちゃになってんのに、そこの理論的なとこだけ抽出してな、
うん、
もっともらしいことみたいに言う人いるよな。
ああいうものをなってしまったら、まあ、うん、意味はないなと思うけども、
うん、
だから裁判官がちゃんとその刑を伝えるときに、どういう感情で、この刑がプラスされますとか、あなたの態度がひどいので、うん、ひどいと感じるので、それはまあ善悪の悪の方かもしれないけれども、快不快としても不快だと、問われるような言動をした、発言をしたとかで刑が上乗せされるとか全然あるしね。
ああそうだよね、うん、だから裁判官変わったらガラッとあの、ね、判決が変わるとか、
ありますね、
変わるって、
ね、結局
言うよ、ね、
やってるのは人間だからね、うん。はい、これがね有史以来人間が勝ち得た知恵の一つですよ。
こうなんていうの、染み入ってくる感じというか、
染み入ってるんや、
こんな、
はい、
なんかそうやな、こんなこと最近考えてなかったなっていうことじゃないかな、もしかしたら自分の中で。
まあね、でもよくよく考えたら人生の中でさ、こういう司法の仕組みであるとか、うん、裁判の仕組みであるとかってちゃんと習うのって高校の3年間ぐらいなのね、
うん、そうやねんな、そんなに、そうやな、
大学で法学とか習わない限りは、
うん、
思春期の3年もしくは6年ぐらいで誰がちゃんと学べんねんとは思うよ。
そうね。
まあ基礎教養の部分プラス良心にねよって判断されることだから、うん、この辺りに上層教育としてやるっていうことなんでしょうけど、うん、一番必要なのはなんか40代以上とかになった時だと思うけどね俺は。
いや本当やね。
俺はね、なんか自分の考え、うん、だから35超えたら頭のね思考が固まっていくとは言うやんか。
言う。
その頃からもう一回やった方がいいなと思うけど、こういう、
そうやねんな、
こういう話って、特になんかその良心とか善悪快不快の話とかは
頑固になっていくしな、
はい、ね、
そして12人のイカれる男のおっさんたちもそうやったやん
か、うん、全員そうやんか、それぞれ全員が各々の仕事をやって、
うん、
ある程度なんか社会的なポジションがある人たちやんか。
あ、そう、みんな仕事なんかしらしてたもんね、
ちゃんと仕事してお金稼いで家庭作ったりとかして暮らしていけてるから、うん、あそこの場にみんな来てるわけやんか結局ね。
そう、確かに、
そう、それができてるってことは俺は俺の力で生きていけるってやっぱ自信を持っちゃうよね、うん、
その過程で自分の言ってることも正しいことなんじゃないかって思ってきちゃうんや。
自分がこれで生きていけるんだし、今持ってる自分の考えって別に間違ってないよな。間違ってないってことは多分正解なんだろうな。だから俺の意見と違うやつがいる、うん、じゃあなんかあいつの方が間違ってるんじゃないかっていうのが、まあ、正常性バイアスというかいわゆるエコーチェンバーというか、
恐ろしい
いうものなんでしょうね、
うん、この映画の話の中だと、
はいはい、
もう終始、
うん、
あの少年有罪やって言ってるひげ生やしたおっさんはもうあいつはスラムのやつだから、
うんうん、
スラムのあんなやつらはもう本当にどうしようもないやつらなんだ、だからもう有罪なんだって、
うん、
もっともらしく言ってたもんな。
言ってましたね。
恐ろしいね本当に
この映画が恐ろしいなと思えたということは自分が十分におっさんになったという話、うん、
いやそうです
ね、だと思うので、だからその感覚を得られたタイミングで多分切り替えていくのが多分一番いいのかもしれないね。俺がなんか一番初めた時は10代か20代かそれぐらいだったような気がするけど、
全然違く見えるだろうねその時見るとね、
うん、俺はもう単純に面白い映画だなと思って見た気がするしね。
ああそうか
、うん、話が面白いし、あそうかそういう風にいろいろ変わっていくんやっていう展開の面白さ、
確かに
映画として面白いお話だって見た覚えの方が、印象の方が多分強かった気がするけど、
ああそう
今大人になって思い返すと、
うん、
そっちのテーマをかあのさっき 今まで言ってたテーマの方を考える方が逆に今は俺としては面白かったりするし、
うんうんうんうん、そうなるだろうな。確かにその、まあ、サスペンスでもあるやん、
うん、
ほんで絶対覆らないと思った判決がさ、ほんとちっちゃいこと一個一個でどんどん覆っていく感じとか、
そうですね、
うん、で最終的には全員、まあ、無罪で上げて終わるんやから、
うん、
そういうなんかサスペンスの展開、サスペンスものの展開として面白くて、それが全部会話劇で成立していることのすごさ、
うん、
面白さみたいな感じられる映画ではあるよな。そうそう
そう、ミステリーとして見てしまったらあの、うん、後出しがすげえ多いから
あ確かにそう、
あのあそうなんやっていうのになんかあのでもそれでもやっぱりなんかあの向かいの、マンションから見た老婆は、
うん、
目が悪かったんですっていうような話とか、
そうだあの目のところに目が目の跡がついてたからってね、うん、
あの展開自体はもうシンプルに面白いなと思ったね。
面白かったね、
うん、
だってこれまで散々証拠出てって覆ってんやん、一人反対したってっていうところからね、
うん、
どんどんそうなっていくっていうの面白かったよ。でみんな結局納得していくしな、あ確かにって、
うん、
だからこそどんどん無罪がも増えていくし ね、
うん、ね納得するというのがやっぱり大事です ね、 あのね どっちかというと多分納得するというよりは納得できないのはなぜかを考える方が大事かな。
あ、
うん、なんで納得できないと俺は今思っているのかという、
うん、
こう考えられたらすごく議論ってめちゃくちゃちゃんと回るんやけど、
うん、
なんか納得できないが納得したくないに変わる人が多いから、
あ頑固になると余計そうかもな。
なんか言いくるめられてる感で負けた感がして嫌みたいなさ。
いやわかる、俺も今なんか論破されたって思うのが嫌でそこに行っちゃう人めっちゃいるんじゃないかなと思った。
めっちゃ多いと思うねんな、あれはなんかもったいないなと思うよね。
そうね、なんかこう自分の頭とか心を固くしてしまうことな気がするよね、う
ん、いやほんと子供の頃はみんな頭の固い大人にはなりたくねえってみんな言ってるはずやねんけどな。
絶対言ってるよなそれはね常々思うのよね頭の固い大人11人やったもんな、
うん、
この出てくるの、そして絶対自分はそっち側になるんだと思って見始めてるんだから、
うん、
頭の固いおっさんになってるわけですよ。もう
なってますねやっぱり。だこれがね裁判で殺人事件があったないかであれば、うん、まあ確かにこういう話かってなれるけど、
うん、
ナロー作品が面白いか面白くないかで集められた12人の俺らだとしてみろよ。
最悪や、
もう絶対もう念頭から入るやんか、いやそんなに面白くないと俺は思っているから納得しないぞっていう頭が、
うーんそうね入っ
ちゃうだからこれはオタクにとってもすごく大事、絶対
そうか、そういう見方もあるのね。
すごく大事。他の人の
本当だ、ね、
うん、好きなものを否定したいっていうのは大事だからやっぱり結局。
そうですね。これはそう裁判の話とか、
はい、
その何が正しく何が間違ってるかっていう、
うん、
その その事象を判断することの難しさって思ってたから、うん、ちょっとこう日常から遠い話みたいな見方をしてしまってた、うん、だからいざという時自分がもし裁判員に選ばれたらみたいな手で入ったけど、はいはい、今喋っていけばいくほど近い話になってくるよね。
そうですね、もっと普遍的な話だと思いますね。
そう、何かを論ずるとか、うん、えでもこれってこうじゃない、いやいやこうなんじゃないのっていう会話って別にするし、うん、普段でも
そうそうそうしてるのよね。
そう、あ確かになって一回相手の話をその聞くことって大事よね
大事ですよね。もうこんなこと言うときながら自分でもすっげえ思い当たる節あるもんね、やっぱり聞いてないよなって思いながら結局だから自分的に選択肢として今俺はお前の話を聞きたくないって思って喋ってるなと思うのよ、結局だから思い返したとしてもね、うんうんうん、まあそれはやるよなと思う、うん、だからまあその時は重要だと思ってないんでしょうね。結局それも自分にとって重要じゃないと思ってるだけで、ね、相手からしたらすげえ重要かもしれないけど、
あそうだね、そういうこともあるよね、
あるあるみんな絶対はやってるから、やらない人なんていないから、やったよな俺あの時なって思い出せるかどうかとかが大事なんじゃない。
あー確かに、
どっちかっていうとね、
この映画じゃあ本当に全員本当になんかと、
うん、
誰かと喋ったことある人は、
そうそう、
全員こうちゃんと見て刺さるべき
作品
なんだろうな、
うん、で得られるものが絶対あると思うし、
うん、あると思う。
なんで子供の頃より大人になってからのが得られるものが多くなるかっていうと、
うん、
単純に会話量が増えてるからだと思うね。
あーそうね
会話量が増えて、うん、自分と似た属性の人たちとだけしか喋らないっていう状態じゃなくなるからだと思う。
確かにね、
学校生活で絶対そうやんか、
うんうん、
似た属性の人たちと集まるし、
うん、
それで完結できる、
そういう世界だったよね、うん、確かに子供の時は。
で家帰ったらまあ家族がいてって、家族ってまあ基本的に味方やし、
そうですね、
うん、社会に出るとそうじゃなくなるよねっていうまあ別になんかどっかのお店行って物注文するとかでも会話っちゃ会話だと思うしね。
うん確かに、
うん、
自分の意見言うときにそうだよね、ちゃんとこう自分の中の本当、
うん、
さっきドミニクが言った、
うん
うん、これは快不快なのか、うんうん、これをだからなんか右脳で考えてんのか左脳で考えてんのかみたいな、
うんうんうん、
そのどっちの量が多くて、
うん、
自分の中で今言ってる意見なのか、
うん、
それをなんかあたかも全部左脳の意見だよっていう風に言っちゃわないことを、
うん
うん、絶対大事やし、右脳で言ってる意見はあってもいい、うん、でもそうそうそう、俺それ右脳で言ってるから、うん、絶対普遍的なものじゃなくて、
うん、
俺だけの意見になってもそれは仕方がないものなんだよ。だからそう、それをいや左脳のこの部分もあるんやからみんな分かってくれよっていうのはおかしいし、
そうだよね。であと変に賢くなると、
うん、
右脳で考えてる部分ってこう左脳で理屈付けできるなって考えられちゃうのね。
考えられるし俺得意だもん結構それ。
ああ自分にも草はそもそも理屈立てるのが好きなタイプやし、
そうやね、
うん、そういうのができてしまう人だと思うから、
だからこう右脳さん、
うん、
左脳加工の言葉にできちゃうと、
う
ん、
そうそうそ
うなんか俺の言った言葉を、
うん、
本当か俺の感情出発の気持ちなのに、
うんうん、
確かに、
うん、
その理論っぽく喋ってるから、
うん、
確かにって納得してもらえたりするんだよね、
うん、
そういうことも多分あったと思うねこれまでいっぱい、うん、でもこれは右脳出発だったことを忘れたらあかんなやっぱり。
そうですよ多分そこが大事な気はするよね。
そうやね、左脳を介して喋ったから納得してくれて、なんか俺はその最もっぽいことを言った風になったけど、
はいはいはい、
いや違う違う違うっていう。
そうですね、
今俺は言いくるめたんだよこれは、
うん、
左脳を通して言いくるだけなんだっていうのを。
結構勘の鋭い人は分かった上で乗っかってきてくれてることあるからそれっていう。
あるね、頭いい人ね
結局ね、うん、上回られてるとそうなっちゃうことも結構あるのでね。
そうですね、
あ、おしおし俺の今の話し方が良かったんだなになっちゃうことも結構危険だったりするのよ多分ね。
危険だね、
相手が上手かったなって最終的に思うこともあるし
そうね確かに。
いやー、なんで直感と異性ってこんなに差があるんでしょうね。
ね、そうですね。
本当に人間を描いているような映画ですね。
うん、この後映画を見た後の会話をちょっとするだけで、
うん、
こんだけこう教訓 あるんだ、日常に必要な教訓がいっぱい詰まってたやんかって思えるね、
うん、
絶対そうだね。
でもそれこそ俺が今感じているものを、
はい、
左脳で加工して日常的なものとしても捉えられるよねっていうぐっさんを言いくるめているだけなので。
そう、それね、はいはい、出た出た
、はい、
この会話も実はそうでしたね。そうだよね、そうなんですよね、これは、
はい、ね、長らくこのパターンもいろんな映画でやってきてますけれども。
そうやんな、これはでもドミニクそれがうまいからね。
あ、そうですね、
納得しちゃってるんだよね、
う
ん、俺が。
そうそう、俺こそまさしく宇野さん佐野加工の話するのめちゃくちゃ得意なタイプの人間だから
間違いない確かにそうやわ、
はいはい、いろんなソースもくっつけてあのすごく見目麗しい出来物を加工して提出することができるので。
だから本当右脳で作った感じを左脳で加工して、はい、そこにソース転化してくるからね。
そうなんですね。あと俺はその右脳さんである右脳の感情部分を切り落とした話ができるので。
そうだね、だから残ったのはソースと理論になんねん、残った話、はい、
そうなるんです
だからああ筋の通った話だな
って思っちゃう。
なんでな、
でも、ね、もう一切そんなことないですよ
そんなことない。
俺の本性を知ってる人間は分かってるんですけど、俺めちゃくちゃ感情型だし直感型やから、
ね、まあ間違いない。そうね、確かに意外とそうだからね、
はい、思いつきでいろいろやるし。12人の優しい日本人もどっかで配信はしてると思うのでね。
そうな、多分 U-NEXT とかじゃない、見放題だったらっ、
そうそう、
うん、
他でやってるのでね、あれも一緒に見れるとやっぱいいなと思うよね。結局この12人のイカれる男たちの映画の中で出てくる登場人物はやっぱりすごく人間らしくて、なんかそこら辺にいそうな人だなと思うけれども、やっぱだから日本と文化が違うというか、
確かに
そのなんかいそうなんだけど日本人としていそうというところまではなんか俺は腑に落ちなかった感覚があったのよね。
ああ、
なんとなくだけど、
うんうん、
そう見るとやっぱり生の日本人感で考えると、多分ジュリーの怒る男たちの冒頭にあったような自己紹介パートの部分、あ、ちょっと暑いから窓開けるぜっていうやつとか、野球気になっててもちょっと早く終わんねえかなっていうやつも、いなさそう。
あ、でも
そこまで自己主張をしなさそうだから。
あ、でもそうかも。
っていう感じが俺はすごくする。内心思ってても表には出さない人が多そう、それこそ取り繕って、宇野さん佐野加工の話をみんなでして、それっぽい話に落ち着くみたいなことが起こってそうだなとか思ったりしました。
そうか、あ、でもそういうドミニクみたいな発想があるから日本版ができたんだろうね、きっと、
うん、で日本版は日本版で結構あの個性が強すぎる感は若干あるなと思う。
なんか
見た三谷幸喜、そうそうそう、
そうよね、
監督やから誇張してる、
うん、
ザコシショーっぽくなってる感はあるんでしょ。
そうね、なんかこうキャラ濃かったイメージはめっちゃある。
めちゃくちゃキャラ濃いのよね。全然現実的じゃないのね、10人の怒れる日本人って。逆に
この10人の怒れる男のさ、最初11対1から始まってさ、最初に潮目変わんのおじいちゃんのさ、
はいはいはい、
バイシーンがさ味方になってくれんねんけど、
そうやね、
味方になる理由はさ、この人は11対1で戦って、頑張ってるからそこに心打たれたって言って味方になってくれんねんけど、ええんかそれでって思ったよ俺見て。こんな理由で無罪ですわ、かもちゃうって。
ここは人によるんだろうなと思うよね。
なんかすっきりせんかった俺。
なるほど。
正直、
ああ、
いやそのこうやな、なんかもちろんあのもしあの少年が本当に無罪であったと仮定しますよ、仮定すれば本当は罪を犯してない少年の無罪が本当証明されて、で良かったなっていう、なんかすごい晴れやかな BGM 最後かかってた印象があって俺は、でその最初に無罪だってなんじゃないかって言い出した人と、最初味方になってくるとおじいちゃん握手して終わる、なんかこうハッピーエンドっぽい感じだったけど実際はどうか分からへんし、最初味方になってくるとおじいちゃんその男の意見じゃなくてその心意気みたいな部分で味方になってくれたん、なんか気持ち悪かった俺。 ちゃう？分からんかな。
あ、でもだから多分グッさんの心の中に正解があるからでしょうね、それは。あの、自分の意見っていうものを一つ持ったらそう簡単に変えてはいけないという。
ああ、なるほど。ああ、それはでもそうなんかもしれない。
多分そうだと思う。だからそもそも、
なるほど、
多分、頑固めな方やんか。
そう、間違いない、う
ん、だから一個俺はこうだと思ったものを主張したんだったら、うん、そんな簡単に変えんなよっていう気持ちが多分あるんだと思う、うん、
あ、でもそう、そんな簡単に変えんなもそうだし、その理由では変えてほしくないだと思う。
あ、そうそうそう、なんか自分の意見じゃねえじゃんみたいなことをなんか思ってそうな気がするから、今の話を聞く限り。
わかる、その俺が言った気持ち悪いの奥にはそれがあるような気はするわ、う
ん、根っこの感情が多分そこな気がして、だからそれは多分グッさんの性質によるものかもね、その受け取り方をしてるのは。
あ、確かにね、うんうん、納得できたわ、
なんかそんな気がしますね。
うん、
だから自分の意見の持ち方とか主張の仕方をどういう風に考えているというか感じているかみたいなんで、うん、この12人の誰が好きかは全員変わるでしょうし。
いや、変わると思うね。
うん、
俺はあの最初有罪の方には挙げてんねんけど、
うん、
本当にこの最後無罪にしますっていう理由も、自分が有罪だと納得できない理由が見つかったので無罪にしますっていう、
うんうん、
結構こう理論的な喋り方をするメガネの勝者の人かな、
はいはいはい、やはり、
ね、その人が出てきて、俺はこうありたいなって思ってたのよ、うんうん、見ながら、そのちゃんと根拠が自分の中にあって、
うんうん、
ここはこれがあるから僕は有罪だと思います、うん、でそれが覆ったのであれば、あ、じゃあ無罪に入れます。
聞いてると本当に左脳型よね。
うん、それなら納得できる。
あ、だから多分そうなんでしょうね、
納得できる。でも一方、その俺もこう自分の気持ちがこうぐっと高ぶることもあるので、
うん、
あのスラム街差別したおじいちゃんとか、
うん、
子供との関係性あって有罪やって言ってたおっちゃんみたいになってしまわないようにしなきゃいけないなっていう感じ。
うん、
うん、でもこれは多分だから今言った通り、俺だからこの見方になってるけど、
うん、
そうじゃない人もいるだろうし、
だね、こう人間は心のこうメーターがあるような気はするよね。左に理性があって右に感情があるようなメーターがあって、
あの
でグッさんは基本は左に触れてんのよ、うん、多分理性の方に、
うん、
でなんか自分の根っこの心に触れる何かがあった時、うん、ピーンって右に振り切れる時があるの
よ。あー、確かにそうかも、
うん、グッさんはそういうタイプな気がする、
うんうん、
そういう、まあ、傾向かな、傾向がある人な気がする。で、うん、多分そのメーターの初期の位置がどこにあるかとか、
うん、
どっちに触れることが多いかとか、
うん、
なんだろうなって気がするね。もう見えるようにしといてくれよと思うけどな。
そうやね、俺も思ったメーターなら見えるようにしてくれよっていう。
実際の動きはそうなってるんだろうなって気がするね、あの脳内の電気信号的には、うん、
でもね、俺たちは目で見えないのでね。
そうですね、
自分にこう
自分で作り出すか把握するかしかないわけですね。
ってなると、だからこう、まあ、それ言語化って大事だなとまた思うね。
そうでね、結局喋らんと分からんし伝わらんからね。
そうだねんな、こうさっき言った右脳型左脳さんの意見喋ってみたら全然あかんやんって時もあるし。
あ、そうやね、なんか感情で考えた部分としてはいけそうやなと思ったけど、言葉にしてみるとあれ全然辻褄合ってねえみたいなね。
そうそうそうそう。えっていう、頭の中ではもうパズルがバッチーンってハマったのに
って感じだな。
そう、それともうガッタガタみたいな。
ああ、ありますね。
全然ハマってへんやんっていうのはあるから、だから言葉にすることでその見えないメーターみたいなのが見えることもあるんじゃないかな、
うん、多分あるんでしょうね。
うん、
なんか固めていっているはずやのには全然ハマらへんとこやったっていう。だからこう上から見たらめちゃくちゃハマってるように見えてんけど、
うん、
ひっくり返し見たらあれめっちゃデコボコしてるみたいな、
ね、あ、確かにそうやな。そうやな、
感情で見るって多分一側面からしかやっぱ見ないから、ね、理屈で考えるって多分いろんな方向から見てぴったりハマってるかを見る行為だから。
そう、間違いない、絶対そう、
うん、
後ろから見ても完璧じゃないと。
そう
理論じゃないよね、うん、
そういうのを固めていくことなんでしょうね。うわ、すごいなこの映画。そう考えた本、
うん、
すごい根源的な思考するとはどういうことかをやってる気がします。
いや、そうだよね。今その俺だからこういう風な感想になったんじゃないってドミニクが言ってくるんだけど、本当に見る人によって全然感想見方、うん、違うと思うし。
違うと思うね。
で、俺はこうなったらあかんよなっていう危機感になったけど、
うん、
そこにも行かない人もいるだろう、
はいはいはい、
なんか、あ、こんなやつ出てきたわ、
うんうん、
なんかその差別のことばっかり言って、
うん、
ほんまあかんよなってだけ思って、
うん、
自分がそうはならないって思っちゃう人もいるやろし、自分ももっと前見たらそうやったやろうしとか、
うん、
どの人の立ち回りに自分が近いか、どうなりたいか、う
ん、ね。あとやっぱ議論におけるあのすまんなええんやでの感情を忘れちゃいけないですね。
違いない。
自分の意見が間違ってた時にすまんなっつって言われた側、うん、ええんやでって言うっていう。
大事やな。
ナンジェーミンに学ぶ議論の重要性。
そうですね。
あ、でもネットは本当に昔からそうだった気はするけどね。昔からネット使ってる人はやっぱ、
うんうんうん、そっか、その文化があって成り立ってた、う
ん、なってたところな気はするんですけど、最近はそうじゃなくなってきているので。
まあそうね、
あ、やっぱ匿名性の議論って俺はそれが好きだったんだけどね。
うんうんうんうん、
あの謝ることに恥じなくていいやんか。
確かに立場関係ないし、
そう、名前と立場がついてしまうとネットに、
うん、
謝ることを恥だと思う人が出てくるから、謝らなくない人が出てくると俺は思ってるのよね。
いや全然あると思う。それこそその年下が年上を言いまかした時なんか、年上の方は謝りたくなくなるんじゃない、
う
ん、
そうそうそう、そうなっちゃう気がするから、うん、俺は匿名性のある議論がというか話が会話が行われてる様が好きなのは、
うんうん、
そういうことがあるんだろうなって気がする。だからボイちゃんもあんま好きじゃないねんな。
ああ、喋るのも、
そう、あの声でわかるやんか、年齢とか喋り方とか。
確かになんとなくわかる。
そう、それをさせられないテキストでのコミュニケーションがやっぱ俺は昔の BBS 出身なので、な
そうね、
やっぱ好きだったんだろうなって気がする。で BBS は BBS でやっぱ半音がついたり、あの、
あ、うんうん、
固定のハンドル名でやったりとかする人が多かったから、やっぱ俺は昔の2ちゃんが好きだったのは多分それがあったんだろうなって今となっては思いますね。
BBS はこう固定ハンドル名つくと、うん、それはまあまあこの人はこういう人なんだっていうイメージができるから、ちょっと立場ができちゃうもん
な。そうなんですよね。
それがつくことによって、
そう、やっぱとそれが好きだったなっていう気がしますね。
平等じゃないけど、
あ、そうそう、
同列というかでお話ができたんだね、うん、ああなるほど。今もうないな、その環境って。
もうなくなっちゃったのよね本当に。まあ2ちゃんは一応残ってるし、5ちゃんとなっては残ってはいるけど、
うん、
やっぱりもうその空気ってのは薄れつつあるなという気はするので、
だよね、
うん、議論の仕方も変わっていってるんだなというね。世の中の移り変わりがどうなるかは予測はできないので、
うん、
せめて自分自身のアップデート方法だけは見誤らずにいたいなという。
いやそうやな本当に。
教訓ですね。
時々こういう、まあ、映画でもいいから見てね、こう、
そうね、
自分に当てはめて考えてみる。
なんかでもこの映画も本当になんか思い出すだけでその議論というか、あの時俺は確かにそう思ってたはずだよなってなんかところまで至れそうなぐらい、
うん、
なん
か、分かるよ、
いろんなことを思い出させてくれる映画な気がするので、
うんうんうんうん、
やっぱ一回この映画見ておくっていうのは大事な気がします。
いや俺もさ本当にこう見れてよかったなってめちゃくちゃ思ったよ、
うんうん、いい映画ですよ本当、
うん、
全国の道徳の授業でぜひ。
いや絶対そうね。あと、まあ、公民でも本当にいいと思うね。なんか時間もそんな長くないから。
あ、そうですね、
あの2時間くらいかけて、あの1時間見て残りの30分見て残りの30分で感想を言い合うみたいな時間あってもいいと思うよ、
ね、学校の授業でなんか映像を見てその後班で集まって感想を言うってのはこういうことが大事だったなって今になって思いますね。
本当だ。本当だわ。
はい、なんなんあの時間って思ってたタイプでしたけど僕は。
ドミニクそうね、はい、思ってそうやな。
見たんやからもうええやんけって思ってたタイプの人間でしたけど、今になって思うとやはり言語化するというのは大事だという話になりましたね。はい、というところで、本日のドラスビは12人のイカれる男たちでした。
いやー本当面白いだけじゃなくて教訓も詰まってて、
うん、
なんかこうためになるからっていう意味でもそうだし、
うん、
その人の感想も気になるっていう意味でも進めたい映画な気がする、
うんうん
うん、短くて見やすくて今ねアマプラにあるってことで見られる環境も整ってる人が多いだろうから。
あと映画って白黒でも派手なアクションがなくても話だけでめちゃくちゃ面白いんだよって言える映画なので、
ほんまや、ね、
映画というものを舐めてる人にはこれを見させたい。
そうだ、なんか
もう舐めんなよこれ見ろよって言いたい。
もう映画何本か見てきたからあんまなくなったけど、
うん、
いや白黒映画ってって
そうそうそう
なってた気するもん。俺も全然なってると思う。
もうでも関係ないこれ見ろよって言いたい。
関係
ない会話だけだぞ、おっさんが喋ってるだけだぞ、おもろいやんけって言いたいっていう。
これがやっぱりこの俺が初めてこのタイトル見たのが舞台の CM だっていうことは、この映画が公開されて何十年経った後にまだ舞台になってるっていう、うん、だ今上映しても面白くなきゃ絶対舞台にならないわけで、
うんうんうん
うん、だから残り続けてるコンテンツだし、その意味が納得できたよね、うん、こんだけ喋ると、
うん、いやすごく根源的な、
うん、
人類とずっと一緒にあるテーマを普遍的にやっているという映画だったんだなという気がしますね、
うん、なんかまだまだこねくり回せそう、
あーいいと思います、ねくり回し続けていきましょう、
うん、
これが生きるということ
間
違いない、はい、ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。